文化放送ポッドキャスト QR。
月曜日のこの時間はリスナーご意見番いいねっか新潟、リスナーのあなたに知っていただきたい新潟県についての情報をお届けしています。あなたにも一緒に考えていただきたい新潟県についてのクイズもあります。お付き合いください。今日のテーマは新潟のニットです、うん、実は新潟県は男子女子用ともにニット製セーター他の出荷額が日本一なんですね。全国的に有名なニット産地を多く有する県なんですね。中でも日本最大級のニットの町と知られるのが新潟県五泉市、5つの泉と書きます。地元のメーカーが協力して展開する五泉ニットブランド、卓越した技術力による高い品質で全国のユーザーやアパレル業界から絶大な信頼を寄せられています。現在五泉ニット工業協同組合メンバー株式会社ナックの長谷川徹さんと電話がつながっております。お話聞いてみましょう。長谷川さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日スタジオには実際の五泉ニット製品が届いているんですけれども、はい、この製品について教えていただけますか。
はい、シルクとモヘアの糸を使ったカーディガンなんですけど、
はいはい、
製品になってるのと編み地のやつがあると思うんですよ、
はいはい、
編み地の方はただ編んだだけの状態と、
はい、
その後に加工した状態が比べられるようになってると思います、う
ん、はいはいはい。
どうですかね、うん、比べてみて。
これさ、
はい、
カシミヤじゃない、ないの
じゃないですね。シルク、モヘアですね、毛が出てるのは。
これ、ふわですよね。
いや、
これ、俺、そんな、素人だけど、素人でも、触ったらもう、これ、カシミヤじゃないかなと思っちゃうんだけど。
加工後の方ね、
カシミヤかもしれないですね。いや、モヘアです。
カシミヤね。カシミヤだろう。
高級感。じゃあ、革命しますか。モヘアですけど、
ねえー。加工前とだいぶ違いますね。違いますね。高級感に差があるな。
キャメル色のカーディガンですけどね。
はい。はい、
これは、どういう加工の仕方をしてるんですか。
これ。
要は、毛が出る糸をもともと使ってるんですけど、もうその製品になる編み地の段階で、要は簡単に言うと洗濯機みたいなやつですよね。
ほうほうほう。
お湯と、まあ、柔軟剤を入れて、ゆっくりゆっくり時間かけて洗っていくと、糸を本来持つその毛がこう出てくるっていう加工ですね。
バ
ー加工。
もともと五泉市はどういった経緯でこのニット産業がこれほどまでに発展していったんでしょうか。
五泉はですね、大体250年ぐらい前の江戸時代から、
はい、
まあ、五泉の豊かな水資源を生かした、絹織物産業が盛んになったんですよ、
うんうん。
まあ、それをきっかけに関連する繊維業の技術も発達していきました、
はい。
まあ、それでまあ普段着がですね、洋装化することによって、
ええ
産業の中心がニットに移り変わっていくことでさらに成長して、
うん、
今やもう日本一のニット産地、ニットの町と呼ばれるまでになりました、
はい。この五泉市のニット作りにも特徴あると思うんですが、どんな特徴あります。
日本の中でですね、この五泉市はですね、まあ、歴史のあるニット製品の関連企業がたくさんあって、
はい、
この生産体制がですね、まあ、インフラが、まあ、残ってる、整ってるってことですね、
うんうんうん。
そのニット作りには編み立てとか、染色とか刺繍とか、まあ、たくさんの工程があるんですけども、
はい、
まあ、冒頭でお伝えした通り、まあ、それがすべてその五泉市に集結してます。それが特徴ですね。
このスタジオにあるそのキャメル色 そのカーディガンも本当にね、金みたいななんかいい色合いしてますよね。
カシミヤのですか。
いや、カシミヤではないです。
あ、モヘアです。
モヘアです。
カシミヤ風ですよね。
はい。製品についているこの金色のロゴマークも印象的なんですが、これは五泉ニットブランドの証なんですか。
そうですね、五泉の漢数字の5っていうのを、まあ、編み込まれた糸と、組み合わせてモチーフにしたマークなんですよ。みんなで協力しながら五泉という街を編み上げていこうという思いがそのロゴマークに込められています。この品質はですね、外部機関によって、検査とか、まあ、委員会の認証を受けて初めてそのロゴが付けられるので、
はい、
そのロゴが付いてる製品のクオリティを保証する印にもなってます。
とってもおしゃれなデザインですよね。
シャレオツですよね。
シャレオツですね。
はい。
この五泉市全体の協力によって作られているこの五泉ニットブランドですが、現在ウェブ販売など一般販売に向けた取り組みも積極的に進められているということですので、興味がある方はぜひチェックしていただきたいと思います。
はい。
ラジオ機のあなたもぜひこの触り心地、本当にふわふわですから、品質を体感してみてください。はい、長谷川さん、もう自分らしさは存分に発揮できましたか、今日は。
いや、まだまだですけど、まあ、でも、最終回なんで。
ええ。
出させていただいて感謝しております。
よかったです、長谷川さんに出ていただいて。
来週もよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今回は五泉市をピックアップしたんですが、見附市や加茂市、長岡市、栃尾地域なども実は高級ニット製品の産地として大変有名なんですね、うん、ニット好きの方、長く愛せる特別な一着を探しに新潟県へ足を運んでみてください。それでは新潟に関するクイズです。新潟県のもう一つのニット産地、見附市からの出題です。これは赤坂見附などの見附という字を書きますが、この地域の特産であって、珍味として話題を呼んでいる、ウルメの佃煮。ウルメの佃煮。このウルメというのは、新潟である魚を指す言葉なのですが、さて、一体何の魚の佃煮なんでしょうか。ウルメとは何か。ノーヒントでちょっと言ってみましょうか。倉田マスさん。
ウルメイワシじゃないんですよね、わかりやすく。
そうですね、イワシじゃないですね。
はい。じゃあ、トビウオ。
トビウオ。はい。大竹さん。
イワシじゃないんだよね。
イワシじゃないみたいですね。
は
い、
ウルメ。
はい。
サバ？
サバ。
ウルメ。
倉玉さんがトビウオ、大竹さんがサバとお答えですが、じゃあちょっとヒントを出していきましょう。はい、早い者勝ちでいきますよ。
鮭。
ちっちゃい。
ちっちゃい。
はい。
鮎。
ちょっと最近少なくなりかけてて、ちょっと心配。
うなぎじゃないですよね。
学校が川の中にある。
メダカ。
正解。
え？
はい。
それは珍しい。
メダカなんですね。はい。これはですね、
メダカ。
見附市を含む新潟県の一部の地域では、かつて田んぼや水路にたくさんいるメダカを食用としていた習慣があって、家庭の味として親しまれておりました。メダカが減っていくとともに亡くなっていた習慣だったんですが、養殖によって商品として復活いたしました。メダカの持つ独特のほろ苦い味わいが日本酒やご飯に合うと評判なんですね。
食べたことないメダカ。
メダカもといウルメの佃煮、味が気になる方はぜひ新潟県見附市へ探しに行ってみてください。美味しそうですね、写真あるんですが。
美味しそう。
はい。今週は新潟ニットをご紹介いたしました。このいいねっか新潟のコーナーは文化放送のホームページにてポッドキャスト配信されています。ぜひお聞きいただいて新潟県について詳しくなってください。そしていいねっか新潟で取り上げた内容をさらに詳しくご紹介している公式ウェブサイト、ウェブ版いいねっか新潟と公式 Facebook もあります。ぜひ放送と合わせてお楽しみください。さて、2012年4月にスタートいたしまして、6年にわたってお送りしてまいりました、このいいねっか新潟ですが、残念ながら今週で最終回となります。長い間聞いてくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。この時間はリスナーご意見番、いいねっか新潟をお送りしました。